はい、じゃあ突然、はい、お呼び立てして、はい、来てくださってありがとうございます。はい、なんかそうですね、多分特に意図を伝えてないのできっと困ってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、いやでも来ていただけて嬉しいです。
あ、いえ、こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
はい、そう、なんかそうなんですよ、こうなんか最近ちょっとこう、まあポッドキャストの方針がちょっとこう滞ってるというか、まあちょっと頻度が減ってるみたいなのがあったのと、なんかこうすごく緩い回が撮りたいなっていう、そういう気持ちになったので、そこでなんかこう金城さんに出てもらえたら面白いんじゃないかということでなんとなくお呼びした。結構その受けが結構強い、得意なんじゃないかなという感じがして、はい、お呼びしたという感じでございます。
はい、なるほど。そういう感じなんですね。はい。ちょっと、はい、頑張る所存です。はい。
いや、すいません。なんか結構期待値を上げてしまったかもしれない。
あ、はい、いい、はい。
はい。ということで、はい、この番組は趣味で OSS をやっているものだという番組で、OSS 作家のソンムーがゲストを交えながら、趣味や仕事について話すポッドキャストです。ということで、今日のゲストはいつものじゃない金城さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
じゃあ、はい、金城さん自己紹介をお願いします。
はい、ご紹介預かりました金城と申します。で、何ですかね、普段は結構 PHP 系のコミュニティに出入りしていて、まあ勉強会行ったりとか、カンファレンス参加させてもらったりとかしてるような感じですね。で、今は都内で、まあ、ウェブ系でいいのかな?の企業で、プログラマーをやっております。ですから、そんなところですかね。はい。
はい。あと、ポッドキャストをいろいろやってるというか、やったり、ゲストに出たりとか、されてますよね。
そうですね。一応自分と、もう一人、二人でやってるポッドキャストっていうのがあるのと、で、それがリードライン FM っていう、なんか、本を読んで感想を喋ろうっていうやつをやっているのと、あともう一つですね。あれ、僕は多分ゲストっていう位置づけなんですけど、横浜ノース AM という、まあ、これも PHP 系のコミュニティつながりの、ハンハン1978さんがやってるポッドキャストに、毎回出てるんですけど、ゲストという扱いということなので、まあ、レギュラーではなく、よくいる人として、はい。そっちにも、ポッドキャストやってる?うん、喋ってる感じですね。はい。
そうですよね。はい。なので、横浜ノース AM の方には僕もゲストで出させてもらったみたいなのがありますね。はい。そうです。なんか最近振り返り会みたいなのやってて、そう、金城さんが最初の方は、別に、出てたわけじゃなかったんだっていうのを知りました。
そうですね。横浜ノースエームは、結構最初の頃は本当に、まあ毎回ゲストをアサインして、撮っていてっていうことをやっていて、で、なんかのタイミングで、ハンハンさんがなんか疲れちゃったかなんかで、更新が途絶えていた時期があって、で、それが復活して、まあ、シーズン2みたいな感じで、そこから僕が固定ゲストとして出ることによって、スケジューリングもブッキングも、なんか、めんどくさい仕事から解放されたって言って、喜んでました。
そう、そう。だからそうですね。横浜ノース AM では、ゲストはいつもの金城さんですという、そういうので始まるっていうのが割と、なんていうか、お約束に最近はなってるという感じですね。ね、
そう、だからさっき、ソムーさんがいつものじゃない金城さんって言ってて、ちょっと、聞き覚えあるなと思って笑ってました。
そう、そうなんですよね。はい。そう。あと、そうですね。もう一つが、そうですね。リードライン FM。
はい。
ですよね。あれ、FM で合ってますかね。
そう、はい、FM で合ってますね。
はい。そうですね。ちょっと、僕、最初の方ちょっと聞いてたんですけど、追いつけてないっていう状況です。なんか最近あれですね、はい、ユニックスという考え方を読まれてましたね。
あ、そうですね、そうですね。なんで、もちろんっていうとあれですけど、この趣味で OSS をやってるものだの LS の話はちょっと、 ちらっと触れたような気がしますね。
はいはいはい。
はい。
そうですね。最近、はい。うん。いや、ユニックスという考え方ね、面白いですよね。
うん。うん、すんごい久しぶりに読みましたけど、やっぱり面白いですね。なんか、良い意味で古びてるというか、時代変わったなっていう感じる部分と、今も全然これそのままやんけみたいな話が、なんかちょうど両方あるみたいな感じで、やっぱり、うん、読み返して面白かったですね。はい。
そう。いや、伝書がないんですよね、っていうので。
あ、伝書ないのか。
そう。結構、うん、困っちゃうなっていうのがありますね。
別に絶版にはなってないですもんね。買えるは買えるけど、電子版がない。
出てない。っていう。
ああ、そっか。
うん。なんでなんですかね。難しいんですかね。契約上難しいみたいなのがあるんですかね。なんか翻訳本とか、うん、なんか改めて許諾を取らないといけないから、みたいなのがあったりするんですかね。うん、
っていうことなんですかね。なんかせっかくだから、もっと読みやすくなる、読みやすくする価値がある本だなっていう気は、ね、うん、しますけどね、
うん。そうなんですよね。なんかそう、僕、たまにその自炊代行サービスみたいなのを使ってたことがあったんですけど、その、家にそういう裁断機とかスキャナーがあるわけじゃないんで、でもなんか使ってたところが、なんかもうやめちゃってて本の自炊代行、なんか、あ、やっぱ結構グレーなんだな。っていうのを思いました。
自炊って一時めちゃくちゃ流行ってましたもんね。
自炊めっちゃ流行ってましたよね。
流行ってました。あれはでもなんか、Kindle が今ほど普及する前というか、何でもかんでも電子版が発売されるような時代じゃなかったみたいな感じですかね、今思うと。
そうですよね、そうですよね。うん。確かに。なんか以前の会社のオフィスにもあったもんな。うん。強力なスキャナーが。
へぇ、
裁断機はあったのかな？なかったか。なんか、すごい、その、こう、なんていうかね、背拍子をズドンって落とせる
、うん、
やつとかがあったりしますよね。
ありますね。あれ、なんか、ちょっと罪悪感ありません？あれやるの。
いや、ああ、そうですね。いや、僕はやったことない。ですけど、うんうんうん、絶対、やっぱ本をね、破壊するの、やっぱちょっと嫌ですよね。
ちょっと嫌ですよね。うん。
うん。まあ、うん。そう。でもまあちょっとその、こう、電子化して持っときたいなっていう気持ちはね、ありますね。
うん。
なんか、うん。本ってね、うん、場所を取っちゃうし、あと結構、傷む、じゃないですか、本って。なんか、まあ、多分、保管に気をつけてれば、みたいなのもあるかもしれないんですけど。
うん、結構湿気でやられちゃったりとか、あとなんか、ふとしたタイミングでこう、なんだ、床に落としてちょっと折れちゃったりとか、すると、
うんうん
うん、もう戻らないですからね、基本的に、うん。
そう。がっかりしますよね。
そうなんですよね。うん。うん、
いや、まあ、でも、うん。本をね、いや、ほんと、その、金城さんも、玄英さんも、ハンハンさんも、すごい本読んでて、すごいなって、うん、思います。なんか、僕全然読んでなくて最近、ほんとやばいなっていう、その、うん、感じですね。
全くそんなイメージないですけどね、うん、読んでるかと思ってましたけど。
いや、ほんと読んでなくて、なんか今年ほんとに、10冊も読んでないんじゃないかぐらいの勢いなんで、結構そう、本当に全然読んでないんですよね。ので、なんか、読みたいなっていう感じです。いや、読まないとなっていう
。それなんか、読まなくなった心当たりというか、あるんですか？きっかけ？読んでない感の理由は。
なんか、他のことをやってるから、かな？仕事がやっぱり変わったのと、あと、あとまあやっぱ AI コーディングが、うん、なんていうか、やることの優先というか、なんかその、余暇の時間でやることになっちゃってるからかな。あとあれか、 多分、ストリートファイター6とかやってるから、みたいなのもある気がします。
最後のやつの、なんか、可処分時間消費具合が、激しそうな気もしますね。
うん。そうっすね。うん、まあでも、まあどうだろう。まあでも確かにそういう、なんか、1日30分やるみたいなのだとそうですよね。結局、本とかもそういう時間で読む感じになるから、そういう、なんていうか、確かに毎日やる時間が丸々取られちゃうみたいなのはね、あります。
なるほど、なるほど。はい。
うん、そう。いやうん。まあでもなんかそうそう、結構ね、本。昨日はちょっと、プロフェッショナルファシリテーターの、
うん、
なんかあれちょっと、金城さんからその、横浜ノース AM で話されてて、出てきて、ちょっと、うん、嬉しかったですね。
そう、あの本、良い本なんですよね。あんまりこう、タイトルとか、あとな、帯というか、何ですかね、ちょっとまあタッチコピーみたいなのがなかなかにうさんくさくて、少し読んでみる前はなかなか抵抗感ありそうだなって思いつつ、書いてあることがめちゃくちゃ真っ当なので、あの本は、うん、僕もすごい好きなんですよね、うんうんうん。
よかった。なんかそう、あの本なんか好きっていう人あんまり見たことなかったから、そう、その、うん。いや、嬉しかったです、なんか。
うん。
うんその、なんか、マネージャーやとか、スクラムマスターとか やり始めた頃に、やっぱファシリテーション結構不安だったから、結構ファシリテーションの本何冊か買って読んだ中の一冊で、まあ、うん、結構、個人的には良かったなって思えた本ですね、うん。なんかそんなにみんないいよいいよっておすすめしてるわけの本じゃないけど、僕としては結構そう、買ってみて良かったなっていう本でしたね、
うん。うん。結構なんかスタンスというか、こういう心構えで、ファシリテーション、まあ、ファシリテーター役やっていきましょうみたいなことが書かれてるんで、
うんうん
うん、なんて言うんですか、あれ、あの本やっぱりいいタイミングで出会うとすごい励まされる感じは、うん、あるなーっていう気がしますね。
ああ、確かに確かに。なんかそう、本はやっぱり、こう、出会うタイミングみたいなのが大事だったりはしますよね、なんか。
うん、そうですね、うん、うん。
うん。そう、うん。そうそうそう。なんか、多分、あれってやっぱなんかその、そう、ファシリテーターがすごい、孤独に感じちゃったり、辛くなっちゃったりすることもあるし、なんか全部知らないといけないような気持ちに陥っちゃうこともあるけど、いや、なんか、そういう、なんか、必要はないんだよ、みたいな、なんか、こととかが、うん、まあでもなんか、頑張って立ち向かおう、みたいなことも書いてあって、まあなんか、うん、面白い本ですよね。
面白いですね。うん、まあ、出たのが、もう15年経ってないか。だいぶ前の本ではありますけど、全然、今でも、人におすすめしていいかなっていう気が、うん、しますね、うんうんうん。
そうだよね。そう思います。うん。
はい。
そう。そうなんか、Kindle っていうか、Amazon の履歴を見てたら、そう、2014年に買ってました。
そう、だから、僕が言及して、うんみたいなきっかけで、総務さんも、これ好きなんだよね、みたいな、リアクションくれて、で、すんごい、僕の何年も何年も前に、すでに褒めてるツイートを引っ張ってきて、
うん、
ほら、こんなログがあるやろ、みたいな感じで見せられて、大先輩だって思ってます。
あ、いえ、うん、いや、そう、うん。なんか最近ツイッター検索がおかしくて、なんか、いい感じに昔のツイートを引っ張ってこれないんですよね。
うん。あとな、URL とかドメインで検索が本当に死んでて、あれが結構嫌なんですよね。
うん。
うん、
そう。あと、まあ、なんかそう、自分の名前で、その自分の昔のツイートを探すのをちょいちょいやるんだけど、多分、これは便もあると思うんだけど、多分、その人の発言みたいなのが、なんか、出にくくなった気がする。てか、多分単なる文字列の一致でしか出ないようにしつつあるのかもしれないっていうのを思っている。多分、フロムコロンとかをつけないと、なんか、うん、なんか出てこないような感じになった気がする。
いやー、うん、めんどくさいですよね。
めんどくさい。
うん。
でもなんか、そう。 なんかある人のことを調べたい時とかに、なんかその人のツイートばっか出てきても困るみたいなのがあったりはするみたいなのがあるかな。
確かに、確かに。
まあでもなんか、いや、何にせよその、うん、ちょっと品質が最近ひどいですよね。
ちょっとそれこそ地震があった時に、親って思って開いたら、なんかツイッターも落ちてて、みたいな。
そうそうそう、それね、そう。うん。いや、そう、そういうの、うん、困っちゃいますよね。
困りますね。
しょうがないけど。うん。
うん、そう、そうなんですよね。いや、難しいのは、もちろん我々はそういう食料だから十分承知の上なんですけど、やっぱり使いたい時に使えてほしいなっていうのは、ユーザーとしてはあるなって思って。うん。
そう。だんだんとね、いろんな使い道が、こう、されるようになると、こう、だんだんと、期待値が上がってきて、やめられなくなっちゃうみたいなのありますからね。結構でも、
そうですね。うん。
X はそういう、なんか、こう、暗黙の束縛みたいなのを、なんか、こう、イーロン・マスクからツワンを振るって、バシバシ、こう、良くも悪くも、なんか削ってってる気がする。
いや、そうですね。独裁者というか、悪い意味じゃなくて、すごい強いリーダーシップを持つ人がいないとできなそうなことを平気でやってのけてるなみたいな印象は、うんうん、ありますね。
ある。なんかそういう独裁的な意味だとなんかな、うん、これはあれだけど僕の偏見ってかあれだけどなんか Facebook の方が今ひどそうだもんな。
そうっすね。うん。
まあそう。なんか。コンビニとかも、なんかその24時間営業が一時期当たり前だったじゃないですか。なんか最近もそういったこと多いですけど、はい、そう。なんか結構その、こうコロナを機に、その24時間営業じゃなくなったとこも増えて、なんか、うん、良かったな、みたいに思ったりしています。うん。
なるほど。なんか誰もこのゲームをやめられないみたいな状況が、少しずつ、壊れていってるみたいな。
なんか、あれもなんか、その、深夜に空いてるところがないと、例えばなんかその、子供とかなんかそういう、なんかその逃げられる場所がないみたいな、そういう、ある意味駆け込み寺的なものとしても使われることもあるから、みたいな、なんかそういう理屈もあったりしたみたい。だけど、まあ、でもやめられるんじゃん、みたいな。そういう感じ。
うん。なんか、あの立て付けは何だったんだ、みたいなのは。ちょちょありますね、うん。
うん。ある。そう。まあ、でもね、そう、コンビニにそんなこと期待されてもなって、コンビニ側も困っちゃいますよねって。いつの間にかそんな。うん、そう、うん。うん。そう。なんか、そう、金城さんとは、多分その、初めてお会いしたというか、のがあれですよね。そのペパ合戦ですよね。
ペパ合戦のはずですね。はい。
うん。そう。あそこでなんか、うん。僕はステ、ハスミカンさんとステニアンさんの、まあ結婚パーティー的な催しがあり、そこで、そう。僕がステニアン側の元上司としてなんか LT をして、LT?LT かな。
いや。
では、なんか、長かったのか。
5分じゃなかったはずなんで。
5分じゃなかった。うん。
はい。
そう。確かに。で、そう。金城さんは、アスミカンさん側で話すというような、そういう感じでしたね。
そうですね。結婚パーティー的なやつで、ゲストとしてバトルをするという謎の空間でしたね。
うん。いや、そうそう。あそこでね、そう。金城さんが良い話をされてて。うん。そう。よかったなっていう。
いや、めちゃくちゃ嬉しいしありがたいんですけど、本当に緊張してましたから、なんか。ソンムーさんの裏番ってなんだみたいな感じでした。
裏というか、まあ、同じというか。
同じ
そうですね、はい。うん、その、そうそう。うん、いや、でも、うん、まあ、ペチパーの方が多かったんで、多かったよな。いや、そうでもないのかな。ちょっと、そう、でもだから、うん。なんかでも、ずっと PHP なんですよね、金城さん。
僕は本当にずっと PHP ですね。 最初に本格的に触ったプログラミング言語がもう PHP から、まあ、実質入ってて、で、就職してる会社が基本的にずっと PHP なので、うん、ずーっとめちゃくちゃずっと PHP ですね、僕は。
いつから触ってんですか？ PHP4 とかですか？
いや、ですね。
うん、
最初の、でも全然オブジェクト指向がついてる PHP でしたね。5.3 とか 5.4 とか、はい。
ああ、そうなんだ。
ぐらいです。
あ、そうなんですね。
そう、だから全然最近、最近の若者ですって自分で言うのもおかしいし、
うん、
もはや PHP5 最近じゃないんですけど、まあ、うん、まあ、そんな感じですね。
うんなるほどね。そう、僕 PHP 書いてた時代が2年ぐらいあって、そう、
はい、
その時 5.1、5.2、5.3 が出たぐらいの頃でしたね。うん、2010年とかかな。そう、うん。
うん、うん。
2009年。10年とかで
ね。そのちょっとだけ後ぐらいですね。うん、プログラミング始めたのが、本当に2009年とか2010年。
うんうんうん
ぐらいなので、うん、
そう、5になってね、本当まともになったというか、4はもう本当にいや便利なのはわかるがみたいな、とんでもない、もうなんかとんでもない言語だったからね、いや便利なのはわかるがみたいな、なんかちょっともう忘れちゃったけど。もうね、その、フォームの入力で変数を上書きできるとか、そんなことができまくる、そんな感じで、みんなマジかよ、みたいな。そう、5になってね、良くなりましたね。うん、
そうで、結構 PHP8、まあ8になるちょっと前とか8のバージョン上がっていってで、なんか、なんですかね、結構過去の負債をちゃんと払拭していこうみたいな。雰囲気も結構強くなってます。まあ、もちろん歴史がそれなりにある言語ではあるんで、あと、なんだ、負債を全部なくすと PHP らしさが1ミリも残らない気もしてはいるので、難しいところはあるんですけど、
うん。
なんか、ついにそこを外すのかみたいな変更も、結構8に入ってからやっていってますね。うん
うん、そうなんですね。なんか、パールも最近昔の機能を結構外そうみたいなことをしてたんだけど、やっぱ無理だねって言って次のバージョンで戻したりみたいなのがあったりします。
ああ、そっか、戻ってくるのか。なるほど。
うん、そう。なんか、そう。最近だとその、名前空間区切りが基本的にはコロンコロンなんですけど、なんかその、アポストロフィーでも書けるっていうのがあって、なんか、その、でもなんか、それが、そう、シングルクオートか、あれシングルクオートか、シングルクオートでも書けるっていうのがあって、そう、それがなくなったんですよね。でもまた結局戻ったみたいな、そういう。うん、そう。
それは、なんか、あると嬉しいものなんですか？
いや、あんまり、いや、なんかちょっと歴史的経緯はわかんないですね。まあ、ただ、なんか、その、こう、なんかパッケージ区切りで、その、なんだろう、こう、シングルクオートが入れられるんで、なんか、イズントとかできるんですよ。なんか。
まあ、できますね、確かに。
そう。そう。そう。そう、イズントとかできて、そう、なんか、そういう、そう、関数を作るみたいなのができて、ちょっとおしゃれだね、みたいな、そういう感じです。
まあ、そう、いや、言われてみたらそうなんですけど、ちょっとおしゃれなのはわかるんですけどもってちょっと思っちゃいましたけど。
そうですね。本当に、いや、そうだと思います。本当に。
はい、
うん、そう。いや、でもそう、PHP な、そう、長く使われる言語ですもんね。でも、そうか、昔の機能とか外しちゃうと、それこそ、ね、ワードプレスとかって、まだきっとプレーンな PHP 指向みたいな感じが残ってますよね、きっと。そことのコンフリクトとかがありそう。
そうですね、めちゃくちゃなんだろうな。動作が曖昧なものをなくすとか、 これは明らかになんか脆弱性につながるよねっていう部分を外すっていうのはやってるんですけど、まあなんかワードプレスで使われるようなものを外すとかはやってはないとは思ってますけど、まあわかんないですけど、
うん、ワードプレス、ね、
ワードプレス本体は多分そんなに言うてそこまで治安悪くないでしょって思いつつ、まあプラグインのエコシステムだと思うので、そっち側まで行くとまあ全然わかんないなと思いつつ、うん、
そうだよね。まあプラグインもどうなってるのかちょっとわかんないな。そうでもプラグインはなんかとにかくすごい簡単に書けるみたいなのが売りじゃないですか。なんかもうあんまり難しい名前空間とか作らずに、なんか関数で書けるといいよねみたいな。そういう、うん、うん、そうなのか。今まで何社ぐらいご経験されてたんですか？で、全部 PHP だったんですか？
全部 PHP で、1、2、3、4。今の会社が5社目ですね。ここが一昨年ぐらいかな？からいる。まあ、2年ちょいいる会社で、
うん、
で、その前に4社あって、で、ずっと PHP だし、なんなら3社目までずっとケーク PHP だったんですよね。
お
ー。ない。からかなり、なんだ、PHP ずっと使ってますっていう上にさらにちょっと偏ってる感じはするんですけど。だからずっと PHP やってるのにララベルをまともに触ったことがないっていう変な生き方をしてますね。
え、今でもですか？
今の会社はシンフォニーなので、
ああ、そうなのか。
はい。ララベル使ってないんですよ。
へ
え。やれって言われたら、やりますけど。
あ、そうなんだ。
はい。
え、で、前の会社もシンフォニーとかだったんですか？
前の会社はいろいろなものがいろいろ散らかっててみたいなのはあるんですけど、前の会社結構マネジメントをやってて、あんまりコード書いてなかったっていうのもありますね。で、プロジェクトによってララベルだったり、まあ他のフレームワークだったり、うん、してたって感じかな。はい。
そっか。シンフォニーな。そっか。まあ、シンフォニー懐かしいな。懐かしい。まあ、ケーク PHP も懐かしい。
ない。
うん。ですけど。
シンフォニーはずっと、こう、一定元気があるというか存在感が。ありますし、まあ、ちゃんとメンテナンスして、されてますしね。うん。
ああ、そうなんですね。
ずっと、はい、うん、いいフレームワークだなっていう気はしてます。うん、
そうですね。うん。確かに。まだじゃあ結構ちゃんと使われてるところもある感じなのか。
うん。うん、そうですね、はい。確か日本だとあんまりもしかしたら少ないのかもしれないですけど。
そうなんですね。うん、そう、シンフォニーな。うん。だから多分、大昔だけど、その、シンフォニーかな？シンフォニーだよな。シンフォニーって多分なんか、チュートリアルみたいなのがあって、うん。
はい。
うん、その、なんか、うん。25アドベントカレンダー方式みたいなやつのやつがあった気がするんですよね。で、多分それを真似て、その開発者が作ってたアークっていうパールのフレームワークがあるんですけど、なんか それのなんか同じようなコンテンツを学習コンテンツとして作ったことがありましたね。いや、てか多分、タイプスターさんが作ったやつをなんか、うん、僕がその後ちょっとメンテナンスしたみたいなのがありました。多分。
なるほど。なんかちょっと間接的に縁があるというか、
うん。うん、
縁があるってほどじゃないかもしれないですけど、つながってんすね。
うん。そうですね。なんかそういう MVC フレームワークとしてはね、やっぱり一つの、なんかね、有名な古参の一つですもんね、うん。
そうですね。うんうんうん。
でもそうなのか、なんか、もう今はもうララベルがめちゃくちゃ強いのかと思ってた。てかまあ実際それはそうですよね。あ、
はい、
そうでもない。
そうだと思う。いや、全然そうだと思います。むしろ、僕がすごいララベルを避けてるわけではないんですけど、 なんか、
結果的に。
僕が、はい、僕が変なんだろうなっていう気はしてます。
え、でも今、新規でプロジェクトやるんだったら、ラベルにするんですか？しないんですか？
うちの会社でっていう文脈だったら、まあ、シンフォニーで使うか、なんだ、そのフレームワークいらないじゃないぐらいの規模だったら、多分 Go とかで書いちゃうかなっていう気はしてますけど、単純に今いるメンバーだったらシンフォニーが一番、まあ、スピードは出るし、なんかしっかり、まあ、リリースもされてる LTS もあるっていう意味で言うと、まあ、やっぱりシンフォニーでいいじゃんってなる気はしますね。
うんうんうん。
うん、で、なんかフレームワーク何にするかって、なんか、それは組織とか環境次第じゃないですか。
そうですね。
はい。
大人な意見。まあでもそうだな、そうだろうなと思いますし。
は、う、い、ん。
まあ、まあ、確かに。長く続いてるっていうのが大事ですからね。てか、ちゃんとその、長く続いてて、うん、まあ、使われ続けてるとし、メンテナンスされてるっていうのはね、うん、大事ですからね。
そうですね。うん。うん、あと、ま、地味に LTS あるのは、
うん。
うん、なんか、嬉しい気はしますね。
確かになんか、そういうの大変だろうけどな。頑張ってるんだな。なんか。
うん。うん、完全に同じ感想ですね。大変だろうに頑張っとるなって思ってます。
うん、なんか、そのね、ちゃんとした、まあまあ、ちゃんとした OSS だからだろうけど、そのね、メインラインとね、ステーブル両方メンテナンスするとかって大変そうじゃないですか。なんか基本的にはなんか最新のものが一番良いっていう状態で、そこにフォーカスすることをしなきゃいけないけど、そういう複数バージョンメンテとかと LTS とかあると、なんかちゃんとポリシー決めて、どういうものをバックポートするかみたいな、とかをやんないといけないから、大変っすよね。
うん、大変ですね。あと、まあ、なんか、やっぱり新機能をゴリゴリ作ってたりとか、どんどん便利にしていく方が楽しいんじゃないかなっていう気は、どうしてもしちゃうので。うん。
あ、うんうん。そうだよね、そうだよね。うんうん。その担当の人とか、そう、Ruby とかもすごいちゃんとそのバージョンごとに、リリースマネージャーみたいなのを決めてやってるけど、うん、結構それぞれがどういうモチベーションでやってるかみたいなのが気になるところですよね。
うん。
うん、え、なんか、じゃあ、例えば仮に次転職するとしても、PHP の会社を選ぶだろうなっていう感じなんですか？
まあ、多分そう、なんか、まあ僕が多分バリュー出しやすいっていう意味で PHP が良さそうだなっていう気はしますけど、まあなんか昔に比べて PHP じゃないと嫌だっていう感じでも、まあないかなっていう気はしますし、あとまあ何やるかですよねって言うと、あれで、まあ、ただマネジメントとかでも全然一回やってみて、まあそれなりに楽しかったんで、良さそうだなっていう気はしますし、まあ今の会社入るターンの転職活動で、まあ実際、なんだっけな、Go だかバックエンドも含めてタイプスクリプトでやってますみたいな、会社の話とかもあったりはしたので、うん、PHP の方が一番手に馴染んでるけど、まあなんか、それじゃなきゃ絶対やらぜっていうほどでもないかなーっていう気はします。
なるほど、なるほど。そういう感じなんですね。
そうですね。うん、あとまあなんか大体、もはやどこの会社行っても多分 PHP、メインですって言っても多分 Go とか使ってると思うんで、なんか2つぐらいできればまあ多分飽きないだろうなっていう気はしてます。
そうか。いや、いいですね、PHP。なんかちゃんと、じゃあまあ PHP 愛着もあるし、メインコミュニティとしてこれからもやっていきたいって思われてるって感じですか？
そうですね。というか、そうっすね。なんか、あんまりこう自分がデブ賞だからあんまり他の言語とか触ってない言語の界隈に行けてないっていうのもあるんで。うん。
なるほど、なるほど。 確かに。なんか、PHP 界隈、ちょっと独特なイメージがあったけど、でもそうでもない気がするけど、僕でも PHP のカンファレンス行ったことないんですよね。
ああ、なるほど、なるほど、そっか。
なんか、他の、まあ、でも言っても、他に僕行ったことあるのは、Ruby とか、スカラとか、まあ、Go は当然、まあ、Perl Go はありますけど、その自分のメイン言語じゃないのとかだと、それぐらいかな。Python もなんか行ったことあるかな。なんかそう、PHP はなんか、そう、行ったことないけど、なんか、何年か前ぐらいからすごい、やっぱり、こう、勉強会増えて、登壇する人も増えて、若い人も増えててすごいなって思ってますね。
なんか増えてるんですよね。その、カンファレンスが多分増えてて。で、若者が結構いるなっていうのは、やっぱりララベル使ってる会社が多いっていうのはあるんだろうな、みたいな、気はしますね。
いや、すごい、すごいですよね。ほんと。もう、なんかパールはもうさすがに新規で使うみたいなことは、だんだん減ってきたし、僕としてもおすすめしづらいなぁ、みたいなところはあるんで、なんかそう、PHP が長く、こう、続いてるのは、いや、ちょっと羨ましいなっていうのと、なんかちゃんとそういう若い人、世代交代してるのも、すごくその、なんか持続性とか考えるとすごいいいことだなって思ってますね。
そうですよね。結構、それこそいろいろ実行委員長とかコアスタッフとか、やってる人の中で結構、若手、まあ3、アンダー30ぐらいの人とかが全然、たくさんいるなという気はしてるんですけど。あれですよね。5年後にそこの立ち位置に来るような、なんだ、今よりさらに下の世代っていうのが、その5年後とかにまた出てきてると、とてもいいだろうなぁと思いつつ。
そうだよね。確かになんかその辺の話題ちょっと書いてくださってますけど、その PHP 系のコミュニティがどうですかみたいな。その、なんかカンファレンスは多いけど勉強会は多くないかもみたいなことをおっしゃってますけど、カンファレンスと勉強会の違いってどういう、なんか定義っていうかどういう捉え方されてるんですか？
ここで僕が言ってるのは、まあ、単純に、なんだ、規模みたいな、規模って言うとあれだな、なんかいくつかイリギュラーな存在がちょっとパッと浮かんじゃったんであれなんですけど、例えば毎月やってますとか、まあ、定期的にじゃなくてもいいんですけど、なんか会議室1個借りてやってますぐらいのサイズなのか、まあ、数ヶ月とか半年ぐらいかけてしっかり準備して、まあそれこそ CFP とか通して登壇者を募集してとかスポンサーを募集したりするかもしれないしみたいなっていうカンファレンス、まあ勉強会とカンファレンスなんとなくそういう違いなイメージかなと思ってで PHP の場合はなんか PHP カンファレンス〇〇とかはすごいたくさん入ってるんですけど、そうですね、PHP 勉強会丸々みたいなのはあんまり、まあ、ちらほらと始まってたりするなっていうのは見るんですけど、そんなにないなっていう感じがしてますね。
確かになんかその地域コミュニティでなんか10人20人ぐらいでやるみたいな、そういう感じの、なんとか .php みたいな、その、なんか表参道 .rb とか、吉祥寺 .pm みたいな。そういうのがあんまりないみたいなイメージですか？
そうですね、そうですね。
うん、
なんか、パールって、そう、○○.pm 結構昔よく入ってたんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。
そうですね、そうですね。なんか、こう、世界的な、なんか、文化ですからね、PM は。その。
ああ、なるほど、なるほど。
その昔はもうなくなっちゃったけど、その PM 登録サイトとかがありましたからね。
それとぐ、
そう。
世界中の、
うん。世界中の、そうですね。
へぇー。
それで、なんかドメイン割り当ててもらえて、みたいなのがあった気がします。
あ、すごい。うん、なるほど。
そう。ドメイン、そう。なんかそうそう、それこそアドベントカレンダーとかが生まれたのも、ロンドン PM で、発祥みたいなのがあったりしますね。
そうなんだ。なるほど。
うん。そう。の、なんか、でもそれは結構飲み会みたいな、その会合みたいな、そういう感じのやつが多かったみたいですね。で、なんか多分東京 PM ってのがあって、まあこれももうなんていうか伝説の時代ですけど、東京 PM も結構そういう飲み会をやるような感じだったけど、もうちょっとなんか技術トークみたいなの聞きたいよねっていう風になって宮川さんが始めたのが渋谷 PM で、みたいな。
はいはいはい。
で、なんかその流れで結構いろんなとこに PM が日本ではできたみたいなのがね、ありますね。八王子 PM、五反田 PM、とか。そう、まあ、吉祥寺 PM が、その、とかもありますけど。あと、千葉 PM とか、もう結構定期的にやってて、よくさんとかが言ってた気がするな。で、まあ、そう、町田 PM を僕も最近やってるみたいな感じです。まあでも、もう PHP 普通に勉強会っていうかカンファレンス多すぎだからじゃないですか。もうそれをこなしてるだけで、こう、一年が過ぎ去ってしまうみたいな、そういうイメージがありますけど。
そうですね。まあ、なんだ、12ヶ月はないんですけど、なんだろう、なんか確かに年に7回ぐらいはある気がするんで、カンファレンスだけで。だからあれですよね、本当に、まあ、なんだ、月間 PHP カンファレンスをいろんな地域でやって、で、ちょっとその後に3、4ヶ月空くんで、なんか気持ちとしてはこう冬眠して春が来るとまた月間 PHP カンファレンス始まるみたいな感じが、まあ、ありますね。
だからまあ、それで十分な感じがする。てか、なんかそれがなんかすごい特殊。ですよね。だからそのなんか毎月やるぞみたいな感じです。数年前ぐらいから多分やってて、それが定着してるのがちょっと独特で面白いですよね。
そうですね。コロナ系で、まあなんか、いろんな初開催含めて地域 PHP 系のカンファレンスが、なんですか、勃発したみたいなのはあるんですけど、だからまさかそれが2年3年同じ状況が続くとは思ってなかったっていうのは、なんかいろんな人が言ってますね。うん、
いや、ほんとそうですよね。なんか、そう、なんか最近だとちょっとそう、町田 BM に、その、PHP カンファレンス新潟やってる沼さんとかが来てくださって、なんか、そう、話したりしましたけど、なんかね、そういうのがちゃんと続いてるから、すごい、すごいですよね、そういう。なんか、やっぱしは毎月年、その、ね、どっかの地方で開催するみたいな、感じだけど、そういう地方開催を毎年やるみたいな、それがいくつもあるみたいなの、ちょっとびっくりですよね。
ああ、まあ、さすがにヤプシーとかと規模が違うので、一概には言えないみたいなのはあるかもしれないんですけど。でも、なんか地方をいろんな地域に行く口実にはなるので、一参加者としてはすごいお得だなっていう気がしてます、
ね。いや、ほんとそうっすよね、なんか。それは思います。なんか僕もあんまなんか旅行とか行きたがるたちでもないんで、でもそういうのがあるときに、そういう、そういったとこに行くみたいなのは、いいですよね。だからなんかこの間、クラウドネイティブ会議行ってきて、そう、初めて名古屋に行くみたいな、そういう体験もしました。
そう、なんか普段全然行こうと思ってないとか、一回も行ったことがないみたいな地域に足伸ばせて。で、やっぱりコミュニティのイベント目的で行くとそこの、なんだ、同じつながり、同じバックボーンというか、共通の言語を持ってるその地元の人とかとも話したりできるんで、なんかああいうのはすごいいい体験だなって、思ってますね。
なんか、 PHP って国際カンファレンス、海外カンファレンスとかってないんですか？それに行こうぜみたいな、そういうのってなんかあったりとかしないんですか？
それに行こうぜ。なんか昔はそれこそ、ケーク PHP 触ってる人とかは、ケークフェストっていうグローバルカンファレンス、ちょっと遊びに行ったりしてたなっていうのを見かけてるんですけど、最近で言うとどうなんですかね。ただいつだっけ、5月末ぐらいにあったララベルライブジャパンっていうイベントがあって、あれは、国際カンファレンスとしてやってるイベントの、まあ、リージョナルイベントというか、日本のイベントっていう立ち位置、位置づけだったので、結構実際参加された方も結構国際色豊かな割合だったって聞いてますし、うん。なんかそういうのをきっかけで、ちょっとあれですね、海外のカンファレンス行ってみようかなとかっていう人も、もしかしたら出てくるかもしれないなとか思いつつ。
うん。うん、そうですよね。そうそうそう。うん。それは結構楽しいので。うん。まあでも今は結構日本でやると結構来てくれるみたいなのはありそうですよね。てか実際、うん、その、うん、
うん。
そう、うん、うん。ララベルライブジャパンもそうだっただろうし。
まあ、一貫性円が安いですからね、今。多分、来やすいんだろうなっていう気がしますね。
うん、本当に。そっか。まあでもね、PHP、いや、盛り上がってて、やっぱその、カンファレンスがたくさんあるから、そのトークできる数、打席数が多いから、いいですよね。だから、新たなスターが生まれやすい土壌ができてる気がしてて、いいなって思ってますね。
うん、登壇する機会が、多いっていうのは本当にいいことだなっていう気はしますね。なんか、
うん、
まあ回数が多いから単純に、なんだ、枠の数が多いっていうのもありますし、そのスケジュール的なタイミングっていう意味でも、まあ物理的な、なんだ、近場だから行けるみたいなのも、まあいろんな地域でやってるっていうところからすごい、なんですか、いい効果を生んでそうだなっていう気は本当に、うん、してますね。
そうですね。はい。じゃあまあなんか前半はそういう言語コミュニティの話をしたっていう感じでいいかな。まあだいぶ話したので一旦この辺で切りますかね。はい。はい、ということで一旦切ります。
趣味で OSS をやっているものだは感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4FAN で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fan/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。